ここが知りたい、聞きたい、Q&A、一般質問。矢野邦昭議員、新型コロナウイルス感染症にかかる米原市の対応について、通学路の安全対策について、県道はざまた長浜線通学路の安全確保について、新型コロナウイルス感染症にかかる米原市の対応について、問い、観光関連3つの施設、グリーンパーク3棟、サメガイ水の駅、近江母の里文化センターの休業措置による減収対応として、指定管理料の増額補正をされるが、他の指定管理施設の補正の必要性について、新たな契約予定の指定管理料契約額は精算されない方針か。答え、事業収入等の減少や予定していた事業運営費が不要となるケースもあり、施設ごとに影響を確認しながら判断します。また、来年度以降も施設ごとの影響を見極める必要があると考えています。問い、コロナ禍、夏休み登校の成果、授業時間数の確保、2学期以降の取り組み内容について聞く。答え、夏季休業期間の短縮、日課の変更、効果的学習、行事の精選等により、臨時休業期間中の学習内容を終え、2学期も同様に授業時間数の確保に努め、10月から11月頃には年間指導計画に追いつける見通しです。学校行事の工夫や家庭学習について、10月頃に各校から保護者へお知らせします。冬季休業期間の短縮は、今後の状況により決定します。問い、新しい生活様式によるまちづくり計画の変更の構想は、答え、新しい生活様式確立のため、抗原検査等が受診できる環境を整え、またコロナ禍での働き方は都市集中型から地方分散型へ変化しており、米原市の優れた交通アクセスと自然豊かな環境の心地よさを強みとして、新たな移住定住を推進する大きなチャンスと捉えています。通学路の安全対策について、問い、歩道以外で効果的なグリーンベルトをすべての通学道路に設置できないか。答え、合同点検で通行料等から必要性のある路線について設置していきます。県道はざまた長浜線通学路の安全確保について、問い、県が計画している歩道新設工事の概要について、答え、天満から大原小学校を経由し、朝日の墓地間までで、車道は片側1車線、両側2車線で、歩道は道路の北側に幅員 3.5 メートル、来年度から5年程度で整備予定です。なお、危険な大原小学校前から着手予定です。問い、大原小学校南側の松の木の対応について、答え、県道沿いの大きな松の木は、学校講演会で伐採を説明済みで、フェンス沿いの松の木は、本年度実施する用地測量が確定次第、移植も含めて関係者と協議をし、大原小学校を通じ、周知します。問い、危険な大原小学校西南角の交差点改良計画は、答え、抜本的な交差点改良を計画し、歩道は現在の2メートルから 3.5 メートルに拡幅し、歩行者だまりも整備予定です。問い、本県道の未改良の長浜市側は設計が始まっており、米原市側は今回の改良区間を除き、朝日区間が取り残されるが、市が先頭になって進めていく考えはないか。答え、地域の理解を得た上で、県道整備アクションプログラムに位置づけし、 地域の皆様と一緒に取り組んでいきます。写真が2枚掲載されています。1枚目は歩道内を小学生の集団と自転車に乗った学生が行き来し、改良が望まれる狭い危険な状況を写した写真。2枚目は大原小学校南側の奥は伐採予定の松の木の写真です。堀江一蔵議員、事前復興計画の策定について、新型コロナウイルスに対応する肺炎球菌ワクチン接種に対する補助制度制定について、長期化する新型コロナウイルスへの対応策は、事前復興計画の策定は重要と考えるが、問い、この制度は国土交通省が推奨する施策で、大規模な災害が発生すると考えられる自治体で、事前にその災害を予測して計画を策定し、復興計画を実施するものである。特に南海トラフ大地震を想定し、被害を受ける地域で計画されているが、米原市ではこの計画を策定する考えはあるのか。答え、事前復興計画については、発災後、迅速に市街地などの復興まちづくりを進めることができるよう、あらかじめ復興の課題を想定し、復興のまちづくりビジョンについて定める計画です。さらに、米原市の総合計画や都市計画マスタープランにも位置づけた上で、それぞれの地域の特性に応じた市街地や住環境、産業を含めた総合的な復興についても定める必要があります。今回は予定していませんが、平時からの復興への取り組みも重要な課題であると認識しており、地域防災計画の見直しに合わせ、まずは業務継続計画と災害時受援計画の策定を進め、早期の復興計画を円滑に進める体制を整えてまいります。必ず手元にハザードマップを、米原市総合防災マップの写真が掲載されています。新型コロナウイルス感染の重症化防止のため、肺炎球菌接種の推奨を、問い、新型コロナウイルス感染の第3波が秋以降に予測されるが、特に高齢者の方の重症化を減少する手段として、現在1回限りの肺炎球菌ワクチン接種補助金を2回目以降の接種にも適用してはどうか。答え、このワクチンの接種については、予防接種法に基づく定期接種として位置づけられており、気管支炎や肺炎などの呼吸器疾患を予防するため、65歳以上等の方を対象に1回接種することとされています。2回目以降の肺炎球菌ワクチン接種に対する補助金等は考えていませんが、米原市における接種率は 52% であるため、まだ接種をされていない方に対して積極的な接種を呼びかけてまいります。長期化する新型コロナウイルス感染症に対する今後の対応策は、問い、人間が地球上に誕生するはるか以前からコウモリなどの野生動物とウイルスは共生してきている。過去には全世界で多くの犠牲者を出したスペイン風邪、そして今回の新型コロナウイルスと人間との戦いは幾度となく繰り返されてきた。この新型コロナウイルス感染症は、我が国では収束に 1、2 年かかると言われているが、この長期化への対応策はどうか。答え、これまで4度にわたる補正予算により、新型コロナウイルス感染症対策を取りまとめ、第1弾では市民の暮らし緊急対策として、小規模個人事業主を対象とした支援金制度の創設のほか、子育て世代、高齢者、障害者の方々への各種支援に取り組んできました。今後、季節性インフルエンザの流行に備え、さらなる新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対策を取ってまいります。 香取和幸議員、防災上重要な農業用ため池について、米原市の農業の取り組みについて、農業における働き方改革について、防災上重要な農業用ため池について、問い、ため池の届け出制度が始まっているが、届け出の状況は、答え、国では近年多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生したことから、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止することを目的に法律が整備され、この中で農業用ため池の届け出が義務化されました。これにより、市内の農業用ため池については、すべて届け出がありました。問い、ため池内の泥上げやため池周辺の補修への支援制度はあるか。答え、大規模改修を除く通常の補修と維持管理は地元の皆さんで対応していただくこととなります。その取り組みは世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策事業を活用していただくことができ、地元の費用負担もないことから、今後もこの制度についてお知らせしてまいります。米原市内のため池の様子の写真が1枚掲載されています。米原市の農業の取り組みについて、問い、米原市の農業の課題は、答え、市における農業を取り巻く状況は全国的な問題でもあるように、農業従事者の高齢化による担い手不足や、離農者の増加による耕作放棄地等が深刻化しています。それに伴い、水路や農道を維持管理する共同活動や集落行事への参加率が低下するなど、農業への関心が薄れ、農村の集落機能低下が懸念され、課題であると考えています。問い、その課題についての取り組みは、答え、地域の共同活動を支援する世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策事業の推進や、将来の担い手の確保と農地利用の在り方をまとめた人農地プランの作成支援、また農地中間管理機構の制度を活用し、農地集積の推進を図っています。合わせて市が営農相談の窓口となり、農業用機械等の導入補助や新規就農者に対する補助を行い、耕作放棄地の解消や農地の担い手の確保に取り組んでいます。農業における働き方改革について、問い、農業従事者の働き方改革についてどのようなアドバイスや指導されているのか。答え、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や生活様式の変化、働くスタイルの多様化などにより、農業における働き方について、農業経営者の立場からも、農業従事者の立場からも見直しが求められていると考えています。市では、滋賀県やレイクイブキ農業協同組合とも連携しながら、働き方を見直し、若い人も働きやすくなるような作業の省力化など、労務管理の考え方を導入することで、生産性が高く、働く人に優しい環境づくりができるよう、農業者に対して意識啓発を引き続き進めていきたいと考えています。問い、どのように進めていくのか。答え、農業従事者の皆さんが意欲とやりがいを持ち、働きやすい就業環境を実現できるよう、スマート農業の導入による作業効率の向上や、補助の条件整備の改善を進め、魅力ある農業の実現に努めていきたいと考えています。山脇正隆議員、街路灯の維持管理について、サル用大型檻の増設について、新型コロナ禍における困窮者・市民の支援制度について、通学路等の街路灯の電気代は、問い、大見地区街路灯組合解散後、自治会で引き継ぐ街路灯について、小中学校の通学路や 高校生の自転車通学などの通り道、危険箇所に設置されている場合、電気料金は基本的に市が負担すべきだが、答え、自治会が新設する場合や付け替える場合、市の補助金制度をご活用いただけます。しかしながら電気料金は従来から市が所有する防犯灯は市が負担し、自治会が設置所有する防犯灯は自治会が負担しています。自治会が新設する防犯灯については、市が電気料金を補助することはありません。猿用大型折りの追加の検討。問い、ICT を使った大型折りで猿4頭が捕まるなど、この折りは有用だが、1台しか導入されていない。確かに高価なものだが、もう1台導入できないか。答え、大型折りについて、現在は小型折りとの併用で対応しています。しかし、農作物被害の深刻さや、人などに対する危害への懸念、また条件が整えば捕獲効果も高く、今後追加導入について検討します。設置されている猿用大型折りの写真が1枚掲載されています。住居確保給付金からの移行。問い、本年度市で初めて2件、住居確保給付金の申請・給付があったが、この支給は最長9ヶ月だ。その後は生活保護への移行が必要な場合が多い。スムーズに相談申請できるようにすべきだが、答え、住居確保給付金の利用者に対して、利用期間中の適切な助言を心がけ、家計等の改善が図れるよう支援するとともに、期間終了時には必要に応じて生活保護などの制度を適切に利用いただけるよう、自立相談支援機関等を通じた調整に努めます。生活保護制度の積極的活用を。問い、市では生活保護の申請件数がほとんど増えていない。その要因は様々だが、新型コロナ禍で最後のセーフティーネットとしての生活保護の積極的な活用を促すことが必要である。生活保護利用に対する偏見や誤解を払拭することを含めた周知・広報が必要だが、答え、保護のしおりなどについては、市のウェブサイトに掲載し、市役所各庁舎の窓口に配置し、来庁舎にも気軽にご覧いただけるようにしています。しかし、制度の広報だけでは限界があるのも実情です。このため、地域の相談役を担っていただく方や、関係機関の協力を受け、健康で文化的な生活を営む市民の権利の保障に努めます。事業主・市民への支援制度。問い、国民健康保険の傷病手当金について、新型コロナウイルスに感染した個人事業主にも支給すべきだが、答え、個人事業主については、国や市から事業継続へのさまざまな緊急支援がなされていることから、国保傷病手当金の事業主への拡大は予定していません。問い、水道料金の減免についてどう検討したか。答え、市内の水道料金徴収の仕組みが複数あることなどから、関係部局とも協議を行い、市内全域の減免を検討しましたが、緊急的対応が困難だと判断しました。後藤秀樹議員、市の道徳教育、いわゆる LGBT 問題、市の道徳教育について、問い、多岐にわたるさまざまな問題を考えさせる内容のある教科書だが、どうしても正しいことを説教調に押し付ける感じとなりやすいのではないか。児童や生徒にできるだけ抵抗感なく、自然な形で理解がしやすく、受け入れやすい教え方の工夫は、答え、単に読み物教材の登場人物の心情理解にとどまることなく、自分ならどのように行動、実践するかを考えさせ、自分とは異なる意見と向かい合い、議論する中で道徳的価値について深く考え、 実践へ結びつけ、さらに習慣化させていくための工夫をしています。問い、道徳の授業を受けて児童や生徒に良い影響あるいは悪い影響はこれまでにあったのか。答え、市内の小中学生がボランティアとして地域のために活動する姿が多く見られます。特に独居老人への訪問活動や地域清掃など、これまで道徳の時間に育成されてきたことが子どもたちに良い影響を与えていると考えられます。問い、新型コロナウイルス感染症の影響で授業数削減のしわ寄せが成績に直接関係ない道徳の授業になりやすいのではと考えますが、現在の状況は。答え、学校再開後は週1回道徳の時間の確保に努めて、どの学校も大切に扱っています。問い、新型コロナウイルス感染症の影響で様々な関係者への偏見や差別を解消する事業や指導等はされているのか。答え、これまでから市立公園長会議において新型コロナウイルス感染症による差別や偏見、誹謗中傷などが各校において起きないように指導してきました。今後も人権尊重の視点に立ち、子どもたちが正確な情報のもと適切に判断し行動できるよう指導の徹底を改めて図ってまいります。市の中学3年生と小学6年生の道徳の教科書の写真が掲載されています。いわゆる LGBT 問題について、問い、印鑑登録証明書の記載事項等から性別表記を削除する条例改正について、今定例会での提出理由は。答え、性的指向や性自認等の多様な性について排除することを目的に条例を提出しました。問い、性的指向は今回の件は必要ないのでは。答え、LGBT として性的少数者への配慮をイメージしています。問い、住民から要望や意見等があったのか。答え、直接住民から意見があったということは把握していません。問い、いわゆる LGBT 問題の今後について、市ではどのような政策の展開を検討しているのか。答え、本年7月に市役所内のすべての部署を対象として、申請書等における性別欄の見直し状況を調査しました。この結果をもとに、性別欄が不要な申請書等については、性別の選択に抵抗感がある方への配慮として見直しを進めていきたいと考えています。
山本克美議員、柏原宿活性化プランと空き家対策について問う。新庁舎移行に伴う住基・備品の管理について問う。柏原宿活性化プランのコンセプトは。問い、このプランの目的や方針は。答え、伊吹山のふもとで息づく暮らしと街道による交流文化に出会える街をコンセプトとして、空き家・古民家を活用した中山道柏原宿の活性化と移住・定住の促進を目的としています。プランは柏原地域の皆さんと市と連携協定を締結する一般社団法人古民家再生協会滋賀が中心となり、令和2年3月に策定されました。市内の民泊の動向を把握しているか。問い、民泊に来られる目的をしっかり調査することが空き家対策につながるのでは。答え、新型コロナウイルス感染症がきっかけで民泊を通じて都市部からの移住希望者も増加傾向にあると聞いています。この機会をチャンスと捉え、移住希望者のニーズにしっかりと応えられる体制を整えていきます。空き家バンク登録はなぜ増えないのか。問い、登録が増えない理由は。答え、先祖代々引き継いできた大切な家を他人に貸したり売ったりすることに抵抗を持たれていると という所有者の意識の問題が大きいと考えています。また、相続登記ができていないことで、所有関係が複雑になっていることも、空き家バンク登録の阻害要因の一つになっていると考えています。旧柏原銀行で、現在はデイサービスセンターの写真が掲載されています。財産価値のある空き家、美術品、文献の調査について、問い、財産価値のある空き家はどうするか、答え、空き家バンクから市歴史文化財保護課に情報提供をしています。今後は空き家所有者から了解が得られれば、市歴史文化財保護課と連携し、空き家バンクの調査の際に文化財調査を合わせて行うことも検討していきます。各分庁舎における備品管理の現在の状況は、問い、管理の状況と現有備品の確認について責任者はいるのか、答え、物品管理規則の規定により、備品台帳の整備と管理は会計管理者が行い、さらに5万円未満の備品では、所管課が一覧表を作成することで、備品管理の省力化が図れるよう規則を改正しています。現有備品の確認は、庁内でオフィス環境最適化プロジェクトチームを立ち上げ、各所管課からチーム員を選出し、作業に当たっています。責任者は物品管理者である各課の所属長です。問い、再利用と廃棄予定の仕分けの担当部署は、答え、現4つの庁舎の重機備品の再利用等の仕分けについては、政策推進課統合庁舎整備推進室が精査を終えました。問い、再利用できるものは市民団体等に無償譲渡を考えているか。答え、学校や市の直営施設、指定管理施設に無償で引き渡しを行い、さらに各自治会や市民団体などにもと考えています。各部署のコロナ感染症安全対応策は、問い、新庁舎ではどのような対策を考えているか、答え、ウイルス飛沫拡散防止対策として、ウェブ会議に使用するための個別ブースの整備や、来庁舎と接する窓口カウンターにアクリルパネルの整備、コンベンションホールや議場、議会委員会室に、透明のパーティションの整備、エレベーターのボタン類を抗菌仕様に変更するなどを考えています。田中伸二議員、総合的空き家対策事業について、総合的空き家対策事業について、問い、市内全域で業者委託で実施した空き家調査の結果によると、空き家は暫定で、1281個の実績となった。どのような老朽度の基準で調査したのか。答え、老朽度判定としては、老朽度の低い A 判定から、老朽度の高い E 判定の5段階で評価しました。A 判定は553個で、全体の 43%。B 判定は336個で、全体の 26%。部分的に危険な損傷が認められる C 判定が350個で全体の 27%、放置すれば倒壊の危険が高まると考えられる D 判定が25個で 2%、建物全体の損傷が激しく倒壊の危険性がある E 判定が17個 2% となっています。今回の調査は、行動からの外観目視による調査であり、暫定的な評価になります。問い、これまで市内の空き家件数は836個と言われてきたが、今回の空き家等実態調査時には、調査制度の向上を図るため、事前に空き家戸数のデータ等を提示し、現地確認を実施されたのか、答え、836個は30年度のアンケート調査結果による数値です。今回の調査時では、 空き家の場所も明らかになっている26年度調査の726戸と水道の変遷情報並びに委託業者が住宅地図を作る過程で空き家の可能性があると判断した物件データをもとに実態調査をしました。問い、調査結果の空き家数は暫定1281戸であるが、空き家バンク登録済み物件は含まれていたのか。答え、調査時点の令和元年11月では39件が空き家バンクに登録されていましたが、そのうち31件が空き家とカウントされました。残りは行動からの外観目視では空き家と判定できませんでした。問い、米原市空き家等対策計画では、市内の特定空き家を15件認定し、うち7件の除却実績の評価を上げているが、残り8件の回収状況は、答え、残り8件については所有者がおり、引き続き指導・勧告等を行い、早期解決に取り組みます。問い、空き家数は暫定1281戸であるが、老朽度判定で D 判定25戸と E 判定17戸は特定空き家として認定されるのか。答え、老朽度が高いことのみで、特定空き家等の認定対象になるとは考えていません。建物の状態、周辺への悪影響や危険度等の切迫性を総合的に判断し、認定を進めます。問い、令和2年度に作成される第二次米原市空き家等対策計画には、実態等調査を踏まえた空き家マップ等の整備が必要と考えられるが、作成スケジュールは、答え、空き家マップは自治会や所有者へのアンケート調査を経て、令和2年度末までに整備する予定です。問い、高齢独居世帯の住居が空き家とならないための予防処置の進め方は、答え、空き家発生の未然防止策として、空き家バンクサポーター制度を創設しました。家の引き継ぎ方や空き家バンクを周知するため、幸せエンディングノートを配布し、空き家バンクへの生前登録などのきっかけ作りを進めています。長岡地裁の第1号略式大執行模様の写真が1枚掲載されています。中川正文議員、SDGs の取り組み、通学路の安全、新型コロナ禍における学校行事、子どものインフルエンザ予防接種の助成、SDGs の取り組み、今後の周知方法、問い、前回平成29年12月の質問から現在における取り組みは、答え、第二次米原市環境基本計画や第二期町・人・仕事・米原創生総合戦略で、それぞれの基本方針、各施策において関わりの深い SDGs との関連性を明示し、持続可能なまちづくりの実現に向け取り組んでいます。問い、さらなる周知の必要性がある今後の周知方法は、答え、ゴミを減らす、節電や節水等、ちょっとした気づきが持続可能な社会を目指すことにつながっており、目標テーマを絞って分かりやすく市民に伝えてまいります。持続可能な開発のための2030アジェンダ SDGs のロゴが掲載されています。通学の安全は確保できているか、問い、ブロック塀の改善は進んでいるか、答え、令和元年度から国・県からの補助を受け、個人等が行う避難路や通学路等に面して設置されているブロック塀の撤去や改修工事に対し補助金を交付し、安全性の向上に努めています。問い、地下道を通過する箇所の安全対策は、答え、防犯カメラや非常ベルを設置し、照明の改修を行ったりしています。 また学校において安全指導を徹底し、スクールガード等による危険箇所の立ち番や付き添いを行い、安全対策を講じています。新型コロナ禍での学校行事の対応。問い、運動会・体育大会の実施は。答え、密閉・密集・密接の3密を避け、同時に熱中症対策を行い、種目を減らし、ほとんどの学校で半日開催としています。また、参観者の3密防止にも配慮しながら、感染症対策を十分に行った上で実施に向け準備を進めています。問い、校外学習・修学旅行の実施は。答え、校外学習は感染症対策を行い、どの学年も学習の目的を明確にして、本年度中に一度は実施できるようにしていきたいと考えています。修学旅行は学校生活最後の年にあたり、思い出作りはもちろん、高い教育効果が得られる行事であり、各校において感染が心配される地域を避け、宿泊先の選定や利用する交通手段の工夫等を行い、感染症対策を講じながら実施の方向で検討しています。子どものインフルエンザ予防接種の助成。問い、中学3年生まで全額負担した際の概算は。答え、接種料金を仮に1回3000円とした場合、約2700万円の経費が必要です。問い、実施予定は。答え、新型コロナウイルス感染症の拡大が心配される中、季節性インフルエンザの流行期を迎えます。この2つは同様の症状が現れるため、医療機関や保健所などが混乱し、市民の生活が危機に瀕する可能性も指摘されています。この状況を避けるには、インフルエンザの罹患者を減らすため、予防接種を積極的に受けてもらうことが重要です。本年度は新型コロナウイルス感染症対策として、国や県の新たな補助制度も示されることもあり、迅速かつ適切に対応していきます。今中力松議員。中山間地域における農業用水の取水の確保について問う。富士湖川の上平寺堰堤からの取水の確保は。問い、富士湖川の上平寺堰堤からの取水口が毎年大雨のあと土砂に埋まり、農業用水が確保できないことを寺林・上平寺の両自治会から聞いている。この用水路の確保は、堰堤管理者の滋賀県が責任を持って土砂除去作業を行っていたが、ここ数年は土砂で取水口が埋まった場合、米原市が地元と話し合いをすると聞く。市は十分な対応ができているか。答え、昨年度から両自治会と協議を重ねていますが、取水口に堆積した土砂の除去に苦労しておられます。堆積した土砂の除去を行わなくても、取水できるような構造に改良する計画で、両自治会と協議しています。問い、7月18日に取水口の状況を確認した。ほぼ上部まで土砂の堆積で埋まった状態であり、大雨が降るたびに工作者が手作業で土砂をかき出し、用水路を確保しているという厳しい現況を確認したが、市は土木的なアドバイスを行ってきたか。答え、昨年度の協議で、季節の泥掃き管をパイプでつなぎ、用水を確保する方法や、本堤に近い場所で有効管を埋設して用水を確保する方法などを提案しました。問い、他の市町で採用され成功した方法か。答え、他の事例の確認はできていませんが、現地の状況や施設の構造から判断し、土砂を除去することなく取水ができる有効な方法と考えています。問い、上平寺と寺林で20ヘクタールの田んぼがあり、 主に65歳以上の方々が耕作しているが、大雨のたび、土砂に埋まり取水が困難な状況が続けば、後継者問題も危惧される。堆積土砂の除去については、専門的な技量を持つ市内の土木業者に委託できないか。答え、農業用水の維持管理は地元自治会等で対応していただいています。問い、資金面での配慮は。答え、こうした取り組みを支援する中山間地域等直接支払い制度の活用が可能です。問い、富士湖川は、寺林堰堤より下流は一級河川で、上流は普通河川である。数年前まで、堰堤責任者の県が上平寺堰堤の用水確保のために土砂除去作業を行っていた。上平寺堰堤まで一級河川を延長できないか。答え、取水口の土砂の撤去を県が行っていた理由は、補償工事として県が施工した取水口に構造上問題があったため、改善とともに土砂の撤去を行ってきたものです。一昨年改善が図れたということで、現在は地元で管理されています。現地の状況などから一級河川を指定する要件には該当しませんので、普通河川として管理するべきと考えます。問い、地元では対応できない事案については、市が農業用水の確保の事業を実施すべきでは。答え、大規模な災害等により対応が困難な場合は、市が事業主体となり、柔軟な対応を検討します。土砂で満杯の県が管理する上平寺堰堤の写真が1枚掲載されています。市は一昨年に取水口の改善が図れたというが、地元は大雨のたびに土砂のかき出しを余儀なくされています。写真の説明を終わります。
細野正幸議員、ICT を活用した市民サービス向上について、市内における道路の安全対策について、マイナンバーカード、マイナポイントについて、問い、マイナンバーカードでできることは何か。答え、本人確認書類として使えるほか、全国のコンビニにおいて、住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明書などが取得できます。また、現在始まっているマイナポイントの申し込み、児童手当の現況届をはじめ、各種変更届の電子申請ができます。問い、マイナポイントとはどのようなものか。答え、国の消費活性化策でマイナンバーカードを使って申し込み、キャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると、利用額の 25%、上限5000円分がポイントとして付与されます。利便性の高い窓口の必要性。問い、各庁舎においてマイナンバーカードでコンビニと同じように証明書を取得できるのか。答え、コンビニと同じようにマイナンバーカードを利用して証明書を発行する自動交付機は設置していません。問い、コンビニにあるマルチコピー機の導入や、書かない窓口と同じ利便性の高いシステムを新庁舎オープンに合わせて導入予定はないか。答え、マルチコピー機の導入については、新庁舎での人の流れなどを総合的に判断していきます。道路の安全対策について、問い、新しい道路ができたことにより、優先道路が変更され、事故が起こっている事例があるが、市はどこまで把握しているのか。答え、道路新設により、交差点の優先道路が変更となった場合、開設直後は飛び出し事故が発生する傾向があります。問い、現在、事故の多い交差点等の対応は。答え、米原警察署と連携し、必要な交通安全施設の整備を行っています。また、路面表示による注意喚起やカーブミラーの設置など、自治会要望や通学路交通安全プログラムによる危険箇所の安全対策も行っています。問い、高速道路などでは道路に溝をつけることで車両の振動とともに音を発生させるグルービング工法がある。 事故の多い交差点において、このグルービング工法やカラー舗装などを今後の交通安全対策の内容に加えては。答え、基本的には今までと同じく路面表示が主な対策ですが、他の対策として提案されたグルービングも状況によっては効果的な対策と考えます。その他にも道路に凹凸をつけるハンプや局部的に幅員を狭くするなど物理的に車両の減速を促す方法がありますが、近隣住宅への配慮、他市の導入実績や課題を精査し、導入を検討していきます。市内交差点の様子の写真が一例として3枚掲載されています。中川松尾議員、上水道の優秀率、排水量に対する優秀水量の割合について、上水道配管の更新について、新型コロナウイルス感染症で小中学生への対応について、上水道の優秀率について問い、過去5年間の優秀率に変化がない要因と、3年前の一般質問から今日までに改善したことは、答え、平成27年から令和元年までで、特に漏水が多く発生している地先で、排水管の敷設外工事、延長約 3.4km を実施しました。問い、優秀率の平均値は 80% 前後を推移しているが、この数値が限界なのか。答え、排水管の敷設外工事などを実施していますが、漏水が繰り返し発生している状況で、漏水調査や漏水修理を行い、数値の改善に努めます。問い、優秀率を上げるための日常点検、管理作業実施マニュアルが整備されているか。答え、点検管理マニュアルは整備していませんが、中央監視システムを活用し、浄水場ごとに排水量を確認し、夜間の使用が少ない時間帯に排水量の調査を実施し、外部委託により漏水箇所を特定しています。浄水道配管の更新について、問い、更新事業の今後の計画と DIPGX 管の説明と使用する理由は、答え、市水道事業基本計画に基づき、災害時に避難所となる公共施設から排水池までの基幹管路で、耐震性能を有する排水管への敷設替えを行っています。本年度は米原小学校前を実施し、令和6年までに亀山、上野、米原西、下田、大鹿地区の基幹管路の一部で計画的に更新します。DIPGX 管は耐震性能を有するダクタイル鋳鉄管で、特徴は一度差し込むと簡単には抜けず、伸縮性と可動性があり、地震など災害時に対応できるため、道路種別及び排水管の重要度や口径により使用を決定しています。DIPGX 管と関連部材の写真が1枚掲載されています。新型コロナウイルス感染症で小中学生への対応について、問い、臨時休業、学校再開後の子どもたちの健康状況は、また授業ができなかった分の確保に向けてどのような対策を行い、いつまでに回復する計画か。答え、約3ヶ月の臨時休業で学校に通えない、友達に会えない、外に出られないというストレスから体調不良を訴え、通院していた児童もいましたが、再開後、さまざまな関わりにより回復しているという報告を受けています。また、夏季休業期間の短縮、残暑厳しいこともあり、子どもたちの疲労感が心配され、今後も十分に心身の健康状況を見守っていきます。また、学校再開のため、各校に教育課程の見直しを求め、不足した授業時間の回復計画を調査しました。順調に授業を進めることができれば、10月から11月頃には、本来目標としている年間指導計画に追いつけるという見通しです。市内小学校の授業風景の写真が1枚掲載されています。